本日は、このようにたくさんおいでいただきまして、新年明けましておめでとうございます。新春講演会ということで、明るい話題といいますかね、やっぱり、歴史からそういったところも少し、学んでいきたいなということで、今回、お呼びいただいたんじゃないかなと思いますが、ちょうど、まだあれなんですけれども、徳川家康亡くなったのが、元和2年1616年なもんですから、2015年が、没後400年期という形になります。したがいまして、これはこの間ももうすでに、新聞報道にもありましたけれども、川勝静岡県知事はじめ、田辺静岡市長とか、あるいは鈴木康友浜松市長、3人、揃って NHK に、ぜひぜひ、大河ドラマに、徳川家康をということで、陳情にも言ってるわけですね。ですから、うまくそれがね実れば、ちょうど、2015年あたりに、放送されれば、家康としてもなんか400年期という形での、すごい盛り上がりがあるんじゃないかな。またこの地元、静岡県、あるいは静岡市、藤枝市、会津市あたり含めて、やはりこういろんなところで盛り上がるかなと思うんですけれども、ただですね、これいろいろと、NHK の人にいろいろとお聞きしますと、来年が黒田官兵衛なんですよね。でこれはもう私がもう時代考証をやるっていうのはもう決まってますが、その次の年何をやるかということで、結構NHK のサイトでもいろいろと迷ってるようですけどね、ちょうど2015年ということになりますと、大阪落城400年ということになるんですね。で、今特に力入れてるというか、もう結構盛り上がってるのが、長野県の上田市を中心にして、ぜひぜひこの真田幸村をと、結構戦国武将の間で、戦国武将の、人気度から言うとですね、家康より真田幸村の方が上なんですよね。その辺で、NHK サイトではどう考えるのかなっていうのは、これから、少し、目が離せないっていうね、そんな状況があると思います。私の個人的な感想として、希望としてはやっぱりね、すでにも徳川家康例の滝田栄さん主演のでねやってるし、葵徳川三代ということで、ちょうど西暦2000年でしたけれども、関ヶ原からちょうど400年目ということの節目の時に、葵三代やってますんでね、果たしてまた家康が主人公になるかっていうのはね、ちょっと微妙なところもあるんですけれども、できるだけ私も倒しはしていきたいなというふうに思ってまして、これから数年間、家康をめぐるさまざまな情報といいますか、特に静岡県か、あるいはお隣愛知県、特に三河地域ですね、岡崎なんかを中心にして、いろんな情報が発信されてくると思いますので、できるだけね、私もこう目を離さないように、見ていきたいなというふうに思っています。今日はその没後400年に近いということで、家康の生き方から何を学ぶべきかという、そういうちょっと大きなテーマでお話をさせていただきたいと思います。で、レジュメの一番のところに早速入りますけれども、家康のいわゆる人物像、あるいは人物評価、これがですね、必ずしも固定されてはいないというところをまずお話ししておきたいと思うんです。と言いますのは、どうしてもよく漢を多いて定まる、人間の評価というのは亡くなった後、決まるんだという言い方をいたしますけれども、亡くなった後もですね、その時代その時代の見方、考え方、捉え方によって 随分違ってくるという側面があります。でこれは私よく例え話で言うんですけどね、私自身若い頃に、近江の、今の滋賀県ですけどね、古東三山という、もみじの名所で有名なお寺を回った時に、住職さんが、本尊を、案内してくれたんですけれども、普通の光で、窓が開いていて蛍光灯があって、それで見た仏像といきなり住職さんが窓全部閉めて、でついていた蛍光灯も消しちゃって真っ暗になって、でその時に懐中電灯で仏像に光を当ててくれた。でその表情が普通に見た時と全然違うということにちょっとびっくりした記憶がありました。この経験は人間の評価、いわゆる歴史上の人物の評価にも使えるなというふうに思いましてね、それでいろいろ人物、戦国を生きた武将たちにも、違う光の当て方をするという研究姿勢を、そこで私自身は掴んだんですね。ですからその一つの成果は、これは今川義元なんですけども、従来は、おはぐろなんかつけて、つけまゆっていうんですかね、そんなんでお公家さん風な、なよなよした武将だよというふうな言われ方をしていたのが、いやそうじゃないよと、違う光を当てるともう先進的な、当時の、武将としては一流の、経営者だったというね、そんなところを、明らかにしたんですが、家康についても似たようなことが言えるわけなんです。でと言いますのは、江戸時代にはそのレジュメにも書きましたけれども、神君家康公という言い方をしています。でこれは言うまでもなく、江戸時代、俗に徳川300年という言い方をしますが、厳密には徳川260年間なんですが、その幕藩体制の基礎を作ったのが家康だということで、江戸時代の人はやっぱりこう世の中安定したいい時代を作ってくれたということで、江戸時代の人はみんな、おそらく陰では呼び捨てにした人もいると思うんですけどね、表立ってはもう神君家康公、公をちゃんとつけて、そういった呼び方をして、いわゆる崇め奉るような捉え方をしてきたわけですね。ところが、ちょうど今年、NHK の大河ドラマ八重の桜で、今ちょうどこれから例の会津戦争のところに入ってきますが、その幕末維新ですね、いわゆる戊辰戦争の結果、いわゆる薩摩長州、これが、いわゆる官軍になりまして、幕府は俗軍ということで、日本人っていうのはもう比較的すぐそれに染まりやすいんですよね。もう朝敵だっていうような形になりますと、もう俗軍ということで、もう石を持って追うような、そんな形に日本中がもう一辺倒になっていきますので、当然その薩長によって倒された幕府、その幕府の創始者である家康については、もう本当にこうボロクソに言うようになります。それを私は一応薩長士官というね、薩摩や長州が中心になって築いてきた一つの歴史観、もう要するに自分たちがなぜ幕府を倒したのか、でこれは幕府の仕組みというか、その幕府が260年続いたことによって、もう制度ガタガタになってきた。だそれを、一新する意味で、まさに明治維新ですよね、御一新ということで倒した幕府、その幕府を作ったのは家康なんだから、諸悪の根源は家康であるという論調でずっと来るようになりました。その結果、よく皆さん、言葉としてはご承知だと思いますが、レジュメにも書きました、家康はイコールタヌキ親父であると、ずる賢い悪い男だというのが結構定着してきてしまいました。でそれに代わって少しずつ、軌道修正といいますかね、いやそうは言ってもやっぱり家康もいいことやったんじゃないのということで、少しずつまたその見方が変わってくる、よくリバウンドという言い方しますけれども、やっぱりね、いきなりそういうふうに大きな批判を受ける で、そうとは言えないんじゃないのっていうような形で、少しずつ、まあ、研究が進んでくる形で、まあ、徐々に、まあ、復権といいますかね、これが果たされてきたという形になると思います。まあ、それが、まあ、私に言わせると今から約50年前、ちょうど徳川家康350年祭350年忌、この頃にそうした風潮がようやく出てきたということで、まあ、明治維新からもう120、30年経ちますけれども、やはりそのぐらいの年月が必要だったのかなという感じがいたします。でその、まあ、最近の、まあ、家康に関する評価、まあ、そういったものを、まあ、今日はですね、まあ、そして現在はというところで、まあ、見ていきたいと思います。でただ、これではなかなか難しい側面がありまして、まあ、先ほど司会者の方から紹介ありましたように、まあ、私、天地人というね、NHK の大河ドラマの時代考証もいたしました。でその天地人の時の主人公はというと、例の上杉景勝の、まあ、いわゆる執政という言い方をします、まあ、筆頭家老ですね、あの直江兼続、でその妻夫木聡さんがやったあの直江兼続が主人公なんですけれども、あの年その直江兼続と、まあ、いわゆる名優と呼ばれた石田三成がかなり出てきました。で、まあ、石田三成役をやったのがあの小栗旬さんで、まあ、結構いわゆるイケメン俳優、まあ、あの妻夫木さんもそうなんですが、まあ、そうい こう若い女性たちにアピールするような、まあ、そういう俳優さんが出てきて、しかもそれで結構公演を しましたということで、従来の石田三成悪人説みたいなものが少しずつ変わっていったんですよね。でそれは私も少し、手を貸してます、正直言って。というのは今まではどうしてもですね、あの関ヶ原の戦いが念頭にありますので、まあ、多くの方、多分皆さんも多分その部類というかそういう範疇に入っちゃうのかもしれませんが、なんで負けると分かっていた関ヶ原にですね、石田三成が突っ込んでったんだ、あいつがあんなことやったから豊臣家早く滅びちゃったんじゃないのかというね、そんなこう批判というのを、まあ、結構私も耳にしているんですが、負けると分かっていたっていうふうに果たして言えるのか、関ヶ原ちょうど西暦1600年ですけどね、あの年石田三成は関ヶ原の現場にはですよ、むしろ東軍徳川家康方よりも多い軍勢動員してるんですよね、8万4千、一方の東軍、まあ、家康方は7万4千です。で、まあ、仮にというか、まあ、歴史にあまりもしもということは言えないかもしれないんですが、あの時点で松尾山にいた小早川秀明がもし寝返れなければ石田三成方、つまり西軍の方が勝ってるということもあり得るんですね。だから、まあ、私はよく言うんですけどね、負けると分かってたっていうふうには断定できませんよ。むしろ石田三成を評価ちゃんとね、すべきじゃないですかっていうようなことで、まあ、その年のドラマは直江兼続が主人公だから石田三成を、まあ、従来よりもちょっと持ち上げてというか、まあ、違う評価をいたしました。まあ、それによって結構石田三成ファンが増えました。となるとその相対関係ということになるんですけれども、その石田三成のライバルというか敵対者であった徳川家康をやっぱりあのドラマでは多少悪く描かなければ格好がつかないっていうね、もうちょっと苦渋の選択もあったんですが、まあ、それでまあちょっと脚本なんかでも、まあ、いわゆる台本でもですね、家康がちょっとこうずる賢いようなというか、まあ、そういう側面も少しずつニュアンスとして出しました。で、あの年徳川家康役をやられたのが松方弘樹さんというね、方で、で脚本以上に、まあ、いわゆる演技で、まあ、ちょっとずる賢いような家康を演じて、まあ、くれちゃったというとあれなんですが、やっていただいたもんで、これあの実際私静岡でたまたま飲み屋さんで飲んでたら、 酔っ払いに絡まれましてね、今年の家康は何ですかみたいな形でね、ちょっと叱られたりしましたけども、これはまあやっぱり石田三成をある程度ね相対的によく描こうと思えば、家康はちょっと悪者に描かざるを得ないというね、そういう、こう側面もあるもんですから、まあ、今日はその辺のまあ弁明も含めながら、実際のじゃあ徳川家康はどういう武将だったのか、また今その家康からまあ何を学ぶべきなのかというところをですね、まあお話をしていきたいと思ってます。でレジュメの2番に入りますが、まあ、そうした家康像を、まあ、描いていく上でやはりどうしてもね欠かすことができないのは、8歳から19歳まで駿府で、まあ、いわゆる今川義元の人質として生活していた期間、まあ8歳から19歳といいますとね、ちょうど小学校の 3,4 年生ぐらいから、まあ19っていうと、まあ、大学2年生ぐらいになりますよね、まあ、まさに人格形成、人間としてまあ、いかに行くべきかということを学んでいく上で、もう本当に、まあ、ある意味では人生にとって一番大事な時期だと思うんですが、その期間に家康がね、まあ、私はそこにはわざわざレジュメにカッコつきで駿府人質というふうな言い方を書き方をいたしました。それはなぜかというと、普通の人質とはちょっと違うんですよね。普通の人質は例えば自分の部下あるいは同盟関係にある人、そういったところから人質を取って、相手が、子供が取られている、あるいは娘が取られている、あるいは妻が取られているということになると、簡単には裏切れない、背けないというためのまさに七なんですね、七草なんです。でこの場合、まあ、松平、まあ、私今松平という言い方したのは、これ普通は私今までは松平と発音していたんですが、もう4年ほど前に番組としては終わりましたが、その時歴史が動いたというね、まあ、NHK の歴史番組で、まあ、しょっちゅうキャスターの、まあ、あの方が松平って発音するんですよ。うちは松平だってね。でまあ、それでこっちもそれにつられて、普通の松平じゃなくて松平って発音するようになっちゃったんですが、その松平広忠という三河の本来は独立してるんです。だけど西に尾張の織田信秀、これは信長のお父さんで、東に今川義元という、まあ、2人の強敵がいて、やっぱりねどっちかにつかなければやられてしまうという立場で、で本当は最初からね6歳の時に竹千代を、今川義元の方に送るつもりでいたんだけれども、途中で奪い取られて2年間まあ、終わり、まあ、具体的に言うと今の名古屋市の熱田区ですね、熱田神宮の近くで、まあ、幽閉されていた。でそれをまあ後でお話しますが、摂斎という、まあ、いわゆる義元の軍師ないしは、まあ、執権といわれる人が取り戻して、それで人質交換で、ようやくまた駿府に来たという、8歳からということになります。でその人質時代というのが実は普通の人質とは違う。どうしてかというと、一つは今名前を出しました摂斎というね、義元の、まあ、軍師とも言われ執権とも言われる人に実際に教育を受けた。今静岡市大岩というところに、まあ、私ども子供の頃から、私静岡生まれですから、おじいさんおばあさんに連れられて行ったりしてた時には、臨済寺って聞いてたんですけどね、今住職さんはうちは臨済寺ですと濁って発音してますから、まあ、しょうがないというと怒られますが、まあ、臨済寺で今は発音してますが、まあ、その臨済寺の住職だったところに、まあ、竹千代が通ってです。今竹千代手習いの間という部屋がありますけれども、まあ、あれここだけの話、 後で作られたものなんで当時のものではないですが、まあ、それ言うとちょっと臨済寺から怒られるかもしれませんが、まあ、とにかく、まあ、そんな形でそこに通って勉強を教えてもらった。これが一つ。それから、まあ、これは通説では、今川義忠の妹の子供、まあ、ですから姪にあたる、まあ、築山殿、まあ、築山御前とも言いますが、まあ、それと結婚しているということは、いわゆる一門待遇なんですよね。これが二つ目。そして三つ目、元服の時に今川義元から元という字をもらっている。でこの、元っていう字はですね、誰ももらってるわけじゃないんですよ。いろいろ調べていきますと、今川義元の重臣クラスだけに限られてます。ということはゆくゆくは竹千代も、最初は元信、その後元康と名前を変えますが、義元の元という字をもらっているということは、もうゆくゆくは重臣に引き立てられるという、そういう育てられ方をしていたということで、これは普通の他の波の、人質とは違うんだということで、私はまあわざわざ括弧をつけています。でやはり家康にとって大きな財産になったのは、その節妻というね、大元宗婦とも言ってますが、もうその時代のいわゆる超一流の学者であり文化人、また軍事、まあ軍事権力を持っているというか、軍事の知識を持っている人に直接教えを受けたということが一番大きいと思います。というのはなぜかと言いますとね、この臨済寺は京都の臨済宗の明神寺派に属してます。で節妻という人はその本山である明神寺の住職にもなった人なんですよね。そういうもうその時代の一番偉い人に直接教えを受けたということが、その後の、まあ、家康の人格形成あるいは資質を高める、まあ、一番大きなね元になったというふうに、まあ、理解してます。今日岡崎出身の方いたらちょっと申し訳ないんですが、耳を塞いでいていただきたいんですが、まあ、家康がもしそのままね岡崎で成長しても、あれだけの武将にはなれなかったというふうに思います。むしろ家康の生涯にとって、確かに人質という境遇は悪いけれども、この駿府に引き取られて、そこで当代一の学者知識人に直に、まあ、教育を受けたということが、やはりその家康の人生にとっては、まあ、一番なんていうんですかね、根本といいましょうか、根底に横たわっていくんじゃないかと見ています。でその証拠が、まあ、そのレジュメのその下に書きましたが、大御所ですね、つまり慶長8年に徳川家康は征夷大将軍になりますが、その2年後、将軍職を子供の秀忠に譲ります。で、まあ、そのまま、同じ江戸城で生活していてもよかったんですが、家康は息子とね秀忠と、まあ、ちょっと離れたいなと思ったんでしょう。つまり、同じお城に住んでると、まあ、いろんな意見の違いだとかちょっと摩擦もできてくるかもしれない。でそれを避けるために自らはどっかいわゆる隠居所ですね、場所を変えたい。でもう将軍職を退いた後ですから、自分がここに城を築きたい、ここに住みたいって言えばどこでも選べたはずなの。でその選べたはずの家康がなんと選んだのが駿府なんですよね。で、その家康駿府をなぜ選んだのかということが、たまたまですけれども、いい資料が残ってるんですよ。これが当時、まあ、家康が帰依していたのは浄土宗なんですが、まあ、浄土宗の江戸に作った、まあ、今でもありますが芝の増上寺、その増上寺の住職さんが、駿府、まあ、要するに駿府城ができた後ね、竣工祝いに、訪ねてきました。そこで住職が、家康と会話をしている、その記録が残ってるんですよ。 でその時に、住職さんが、まあ、家康にね、この駿府を選んだのはどうしてですかということで質問をして、その時の答えが記録に残ってます。で、一つは駿府は自分にとってはふるさとのようなところだって言ってんですよね。で、これね、もしね、本当に劣悪な条件でもう虐待されていじめられていたばっかりの駿府時代だったならば、思い出すのも嫌だったと思いますね。自分のふるさとなんては多分言わないと思います。本当のふるさとは岡崎ですから。だけど自分にとってはこの駿府はふるさとみたいなところだと言ってる。で、これはやっぱりその幼い時の8歳から19歳まで、まあ、いわゆる人質時代、いい、まあ、経験をしたっていうんですかね、いい教育を受けたという恩が強く、まあ、感じられていた。これが一つ。それからこれはまあ誰でも言うことだと思うんですけれども、駿河の国は冬暖かい、老後を過ごすにはうってつけだという言い方をしてます。まあ確かに特に駿府は、そうですね、まあ、昨日すごい東京の方は大雪だったんですが、やっぱ静岡は全然降らないしということで、まあ、比較的暖かいというのはもう誰もが共通認識として持っていると思います。で、3つ目、これはちょっと私は理解しがたいんですが、駿河の国の米は美味しいって言ってるんですよ。よくね、一富士二鷹三ナスビなんて言い方して、ナスが大好物で、まあ、今の清水区の折戸ナスが、引き合いに出されますけれども、お米が美味しいって言ってるんですよ。それはちょっとわからないですが、そしてね、4つ目が、これがまあ結構大きな私は理由だと思うんですけれども、駿府城のすぐ西側に安倍川が流れて、さらにその西には大井川、天竜川が流れて、西からの防備は完璧だ。で、しかも後ろには富士山があり箱根山がある。駿河の国というのは国堅固、国全体が守りに適しているという土地柄だということをはっきり言ってます。で、私はね、一番の理由は多分この4つ目だと思いますね。駿河の国が国堅固で、これはどうしてかっていうと、家康なぜ慶長8年に将軍になってたった2年で、息子の秀忠に将軍職を譲ったかというと、当時まだ大阪城には豊臣秀吉の、まあ、忘れ形見である秀頼、そのお母さんの淀殿、まあ、茶茶ですね、がいる。で、家康が将軍になった時にはこれはあくまで便宜の措置である。自分のね、まあ、淀殿にしてみれば自分の産んだ子供である秀頼が成人すれば、当然家康は権力、まあ、いわゆる、まあ、豊臣政権にまた政権を戻すという期待感を持って、家康はそれを突っぱねるというか、まあ、最後通牒のような形で、拒否する姿勢を示したということになりますから、当然西の備え、大阪方と仮に戦いになった時に豊臣の軍勢が東海道を東へ攻め下ってくる、まあ、当時は京都が都のあれですから地方へ下るのという形になりますので、攻め下ってくる時にやっぱりどっかで食い止めなきゃいけないという意識の中で駿府が選ばれた。で、これはまさに、駿府城のすぐ西側には安倍川、さらに西には大井川、さらに天竜川が流れていて、そこには橋を架けてませんので、3つともこれはもう完全に豊臣軍をそこで食い止めるというね、これが大きな理由だと思います。これ4つそこで挙げました。最後5つ目、諸大名たちが、家康の頃はまだ参勤交代という制度はありません。で、参勤交代という制度はないですが、大名たちが江戸の将軍のところに、まあ、行くわけですね。行ったり来たりするわけです。で、その時に駿府ならば大名たちわざわざ寄り道しないで済む。 これがね結構家康いろんな何て言うんですかね、こう人たちの他の大名たちの気持ちを汲んでますね。これがですね、仮に甲府だとか、そういったところにお城を作ると東海道行き来するような大名たちがわざわざこう遠回りして江戸に行かなきゃいけない。でこれを、計算してこの東海道筋の、まあ、駿府に居城を選んだということになりますので、まあ私としてはね、やはりその幼い頃の8歳から19歳までの駿府体験、まあ、これが、まあ、家康にとってはすごい一生の宝になってるという思いがあったと思います。でそれともう一つは、まあ、この駿府郊外ですね、特に焼津藤枝あたりの方にいわゆるこう鷹狩りに適した土地がいっぱいあった。あの家康の趣味、一番の趣味は鷹狩りです。まあ、ですから、亡くなる直前も例の田中城のところで、まあ、鷹狩りをやって、まあ、それでその日ちょっと天ぷらを食べ過ぎて死んじゃうということになるんですが、まあ、とにかく、まあ、そういう形での、まあ、鷹狩りがこの近辺、まあ、適所がいっぱいあったというところも、まあ、家康が駿府を選んだ一つの大きな理由ではないかと思ってます。さてレジュメの3番のところに入ります。じゃあそうした、まあ、家康がですね、まあ、どういうような評価をされるか、まあ、要するに、まあ、私はそこでは3つの功績という書き方をいたしましたが、一つはですね、まあ、戦国騒乱の時代に、まあ、終止符を打つ、まあ、よく織田が突き羽柴がこねし天下持ち座りしままに食うは徳川という形で、まあ、信長がやったこと、秀吉がやったこと、まあ、それを棚ぼた式に家康が受け継いだっていうふうな、まあ、昔の教科がありますけれども、これは厳密に言うと正しくはないです。そのまま天下が回り持ちっていうんですかね、転がり込んできたわけではない、まあ、やっぱり家康なりに先人たちの信長の成功例失敗例、秀吉の成功例失敗例、そうした先人のやったことの、さまざまなことをですね、やはり自分なりに、まあ、咀嚼しながら、まあ、新しい政権づくりを行っていったということになります。で太閤検地というのは、まあ、皆さんご承知かもしれません。秀吉が行った全国的な規模の検地です。でこれによってその終わったのが慶長3年1598年で、まさに秀吉が亡くなる年なんですが、その時に全国の、いわゆる総生産量ですね、まあ、今風な言い方すれば GNP とか GDP とかいう、これが算出されました。でこれが1800万石ということは、当時の習慣的な数え方で1年1人の人間が食べられるお米が一石なんですね。ということは1800万石ということは、その頃の、まあ、日本人の全人口が、まあ、1800万人だったということになるわけですが、ただ戦乱がずっと続いてきた時代には必ずしもその1800万人というね、膨大な数の人間が、生活していたわけではない。むしろ結構、戦いで殺されたりしている人が多いんです。私戦国時代を専門にしてますから、いろんな古いお宅ですね、旧家を訪ねていろんなこう文書とかそういったのを見せてもらいますが、まあ、そういったところにお宅に結構古い系図なんかも残ってます。で、系図そのものはあまり歴史研究の材料にはならないっていうのはよく言われることなんですけれども、その系図に、まあ、書かれているいろんな情報っていうのは戦国時代を考えていく上では私は非常に重要な情報が入っているというふうに見てるんですね。全くだから、系図を、まあ、頭からこう否定はしない、むしろ系図の中で読み取れる情報については、謙虚に、それを読み解くという姿勢なんですが、本当に戦国5代ぐらいを追いかけてますとね、 もう投手がみんなね、戦士、戦士、戦士、兄弟5人ぐらいいた場合、4人まで戦士で1人だけ生き残ったなんていう家がいっぱいあります。ということは、それだけ当時、まあこれは武士と言っちゃうと言い過ぎかもしれません。というのは、当時はまだ戦国の前半、信長が天下を取ろうというくらいまでは、どちらかというと兵の身分離、武士でもあり農民でもあるという階層が圧倒的大多数だ。だから普段は農業経営を行って、まあ、平和に、田んぼ耕したり畑作っていた人たちが、いざ戦いという時には戦士として兵隊として動員されていくわけですね。そこで、まあ、大した武具を持たない、防具を持たないような人たちが、やはり、戦いの、まあ、餌食になる。まあ、どんどんどんどん殺されていくという形で、まあ、今までで一番多くの戦死者が出た戦いはというと、いろいろ時代によってね、違ってくるんですけれども、まあ、やはりこう川中島の戦いの第4回戦、1561年ですね、永禄4年の9月10日の戦いなんかでは、もう両軍合わせて、まあ、1万人ぐらいの戦死者が出てくるような、まあ、そういう戦いがありますし、それからこれも有名な話なんですが、織田信長が越前の一向一揆と戦った時には、3万とか4万の農民たちを、というのはもう信長に抵抗したいわゆる単なる農民ではないもんですからね、一向一揆の、まあ、いわゆる敵対という形になりますので、まあ、そこで、まあ、信長3万ないし4万を殺してるというようなことがありますので、もう本当に土地は荒らされ、家は焼かれ、人は殺されというのがまさに戦国時代の常識だったわけです。ここから先は私新潟県では喋れないんですが新潟県の方いないでしょうね。密告されるとちょっと困るんですが、越後の上杉謙信ね、これはもう本当に戦国武将としては結構人気の武将です。で、その上杉謙信、まあ、確かに武将としてはすごい武将なんですけれども、やはり結構荒っぽいことをいっぱいやってますね。新潟県は冬雪に閉ざされますので、その間動けないわけですよね。だから雪が降りそうになると毎年兵を率いて関東に出てきます。有名な三国峠というね、峠を越えて、まあ、その行為が越山というんで、例の田中角栄の越山会というのはそこから来てるんですが、そのいわゆる三国峠を越えて越後から神津県、今の群馬県に入ってくる。で、群馬からこっちの方は比較的雪が少ないもんですから、関東平野を荒らし回って、それで、まあ、雪が溶ける頃また越後へ戻っていく。でその間関東で何をしたかというと、まあ、言ってみれば一種の略奪ですね。これ新潟県出身の歴史家で、今立教大学の名誉教授なんですが、藤木久志という先生が、面白いというとちょっと語弊があるんですが、上杉謙信の出稼ぎ戦争という名前をつけてます。実際冬の期間出稼ぎで関東に来て、それで雪が溶ける頃また戻る。で、その間関東で荒らし回っていろんなものを略奪し、それを持って帰る。これが普通の兵士たちの年間の収入になったということを、新潟出身の歴史家が言ってるんで、私はそれにくっついて、まあ、同じようなことを言ってるんですけれども、で、しかもその上杉謙信の関係する資料の中には、今の群馬県の県庁所在地ですね、前橋、まあ、そこの辺りにいわゆる人会市が建った。要するに略奪は何も物だけじゃないんです。家財道具とか食料だけじゃないんです。人間まで略奪していく。で、それを 捕らえてきたというか拉致してきた人間をその前橋 の、 あの宿でというか城下でいわゆる人身売買を行うというようなことも資料には出てきてますから、これはね戦国時代それが現実なんですよね。同じことは実は武田信玄もやってるんです。私もう20年ぐらい前に、武田信玄、まあ、知られざる実像というサブタイトルをつけた本を書いてるんですけども、そこでやっぱり武田信玄が、戦いで生け捕りにした人を、当時のお金で10文とか20文で、売買していたということを本に書いたんですね。そうしたらね、あの武田信玄信奉者から、ちょっと脅迫めいた手紙が来ましてね、そんなこと暴いて何なんだっていうのはね脅しがありましたけど、まあでもねやっぱそれも本、まあ、真実ですからね、それはやっぱ暴いたわけじゃないんで、資料に出てくることをやっぱ明らかにして、これが戦国の現実だっていうのをある程度承知していて、そこで初めて家康のやった凄さというのが明らかになってきます。私はやっぱり家康、信長の失敗、さっき言いました信長の成功失敗、秀吉の成功失敗、そういったものを教訓としながら、その特に失敗の事例を少しずつ学びながら、こうはしちゃまずいなということで少しずつ軌道修正しながら、あの天下統一を果たしていったというふうに思います。まあ一般的には、信長がね、すごいことをやって、まあいわゆる今の言葉で言うと、まあ何て言うんですかね、行政改革も含めいろんな仕組みを変えていった、そういった後を受けた秀吉が、まあ秀吉の、まあ、持ち前の頭脳で、さらにそれに磨きをかけ、それをそのまま受け継いだのが、まあ、家康だという言い方になりますけれども、必ずしもそうではない。そこはやっぱり一つね、私は家康が、何をやろうとしたのか、おそらくちっちゃい頃からもういろんな戦いに家康自身出ていって、もう何人も何人も人が死んでいくのを見て、でそのもうこれ以上人の殺し合いっていうのはやめたいなという思いをいつの頃からか持ち始めたんではないか。それを実現するべく、まあ多少たぬき親父と言われるようなずるいね、ことも覚悟の上で、周りから何と言われようと、やっぱりそういうものに邁進していったのが、まあ、家康だったんではないかと思います。でその偉大な3つの功績の2つ目、人々が食べていける時代を今日、まあ、実現したということですね。ちょうど、まあ、家康の時代から少しずつ、まあ、いわゆる神殿開発というのが進んでくるんです。でこの神殿開発は結構大きな意味があるんですね。というのはそれまでのお米の生産というのは、まあ、大抵はですね、あの谷と書いて田んぼの田と書いて、まあ、私どもこれは谷戸田と呼んでます。谷田とは読まない、谷戸田。でその谷戸田というのはどういうことかというと、当時まだ灌漑水利技術がそんなに発達していませんから、あんまりね大きな川、例えばこの静岡県で言えば安倍川、富士川、あるいは、まあ、天竜川、大井川、そういった河川の流域では下流の方ではほとんどお米はまだできてない、田んぼが整備されていない、むしろ谷の山の中の方ですね、谷川の水をちょろちょろ出てくる水をせき止めて、そこで、まあ、いわゆる棚田、まあ、今は棚田百選なんていうね、棚田のきれいなところが選ばれてますが、ああいう風景が戦国までのというか、まあ、家康がまだ若い頃までの風景だ。でそれを大河川流域にいわゆる堤防を作って、堤防というか堰を設けて、そこから水を引いてくるような形でだんだんだんだんこの、まあ芝って呼ばれるようなね、地名のところに、少しずつ田んぼができてくるような、まあ、いわゆる神殿開発が、まあ、急速に進んでくる。でそれによって米の生産量が上がる。それによって人々が 十分食べていけるような、まあ、そういう仕組みができていったというのが、まあ、ちょうどこの家康の時代からということになりますので、まあ、私はやっぱり人々が安心して、要するに農業生産にですね従事できるような、まあ、そういう、こう仕組みを作っていったというのが、まあ、大きな功績の2つ目になると思います。それから3つ目、東北と太平洋岸を発展させる。でこれちょっと意外に思われるかもしれないんですが、まあ、今それこそ太平洋側の方が、東海道側の方が表日本ですけど、戦国の頃まではむしろ日本海側の方が表日本なんですね。こっちはどちらかというと裏日本で、それはなぜかというと物資の点で太平洋側というのはやっぱり、まあ、外海の荒波でこう船がそんなに自由に航行できない。まあ、確かに、伊勢の大港を出発し、伊良湖岬を通りから天竜川の下流のというか出口のところの掛け塚、そして焼津の小川、そして清水江尻ですね、まあ、そういった形での航路はある程度発達していましたけれども、これは日本海側の日ではなかった。日本海側まだその頃は、北前船という名前はありません。北前船と呼ばれるのは江戸時代になってからですけども、そういう航路が発達している。例えば、まあ、今山形県ですね、酒田を出発して、順番はちょっとあれですが、柏崎とか寺泊、直江津というね、新潟県にいくつも港がありました。それから、能登半島の麓に、根元には三国港があったり、それからちょうど若狭湾ですね、今の福井県のあそこには敦賀と小浜という、大きな港が、で日本海側の物資はみんなそこで入ってくる。で今度はその小浜なり、敦賀で陸揚げされた、一度陸揚げされたものが琵琶湖の北側ですね、まあ、今でも港に関係する地名がいっぱいあります。まあ、有名な今津、塩津、海津、半野浦、いろいろあります。そういったところまで陸路で運ばれて、今度はまた船に積み替えられて、琵琶湖の一番南の外れの方ですね、大津とか坂本、まあ、今は埋め立てられちゃって港とは言えないんですが、草津というのもやっぱ津という名前から明らかなように港町だったと思います。でそういったところに一度陸揚げされて、今度は馬借ですね、馬という字に借りるという字を書いた。でこれによってずっと京都まで運ばれて、ですから近江というのは、まあ、まさにそういった意味では日本の商品流通の、まあ、大動脈、そこに、近江商人なんかも生まれてくるということになります。ですから当時はほとんど、日本海側がメインルートだった。でそれを家康の頃から、いや太平洋側もメインルートにしようということで、もちろん東海道は陸路として通ってます。だけど昔の道はですね、やはり山あり坂ありで、しかもそんな広くないです。そういったことで、しかも荷車なんていうのは発達してませんので、日本ではいわゆる馬車とか、まあ、牛車はね京都のお公家さんたちが乗ったりしているのでは使えますが、いわゆる荷物を運ぶ馬車なんかは発達してませんので、結局は馬の背に乗って運ばれるぐらいとなると、やっぱり船でいっぺんにわーっと運んだ方が効率がいいということになりますので、もちろん東海道の整備と合わせ、まあ、先ほどの太平洋側航路というものが、まあ、だんだんだんだん作られていく、形作られていく。でしかも家康がこの駿府から江戸に城を移した。これによって江戸と京都を行ったり来たりする、そういう仕組みになってきますので、そこでいろんな物資、まあ、商人たちが、まあ、そこで活躍をするような仕組みができてくる。 その一つが有名な天馬星です。伝えるという字に馬、まあ、もちろんこの天馬星は、戦国大名の今川氏の時代からもやってますが、それを完全に整備していき、それを交通手段として、的確に使うようになったのは、家康からということになりますので、私に言わせるとそれまで経済的にはいわゆる物流の世界では遅れていた東国を、日本海側並みあるいは西国、西国の方は、ご承知の通り例の瀬戸内海がありますから、もう船で、九州だとか四国の物資なんかはすぐ大阪まで来てね、そこから京都まで直で来ますから発達していたわけで、その遅れていた東国を西国並みあるいは日本海側並みに引き上げたのが、家康ですから、私ども静岡県民としてはですね、やっぱりこの時家康がこう駿府とかね、江戸というところに本拠を置いた、これがやはりその後の日本の今の大動脈を作る上では大きな役割を果たしたということが言えると思います。ですからそういったね、経済に目を向けた家康、そこにもやはり私ども今学ぶべき点があるんじゃないかと思います。じゃあ引き続きまして、レジュメの2枚目になります。4番、じゃあそうした、家康の、人間的な魅力に次に、迫ってみたいと思います。そこの最初に大前自若という書き方をいたしました。これはですね、永禄3年1560年5月19日桶狭間の戦いの時です。桶狭間の戦いの時まで家康はまさに、今川義元の人質で、しかもこの桶狭間の戦いの時には、今川軍の先鋒として、派遣されています。でこの日家康自身は大高城といいまして、今の、名古屋市の緑区というところに大高町という町があります。でそこに城があって、大高城でそこに入ってたんです。でその日、多分夕方到着するであろう今川義元を待ってたんですね。ところがなかなか来ない。でそのうちに、変な噂が流れてくる。どうも途中で、今川義元様が桶狭間というところで織田信長の奇襲を受けて討ち死にしたらしい。で当時これも戦いの一つの常套手段なんですけどね、嘘の噂を流して相手をかく乱するということは結構行われてます。ですから、家康もねそのあたりは十分警戒していて、それは嘘だろ、敵の謀略だということで、いや言ってみればそのまま本気にしなかった。ところが予定の刻限になっても来ないもんですから、ちょっとおかしいぞということになって、いわゆる石膏ですね、物見を派遣します。で物見が見てきた通りに報告すると、どうも途中で桶狭間というあたりで今川軍の兵士がだいぶ死んでるということで、先ほど流れてきた噂本当かもしれない。で普通ならばですよ、もうだんだん薄暗くなってきて、これはちょっと危ないぞということで兵をまとめて逃げ出すところだと思うんです。ところが家康はちょっと待てということで、そのまま、大高城にとどまってます。そのうちに真っ暗になりました。でその真っ暗になった頃、水野信元というですね、織田方の武将から連絡が来ます。家臣が皇城を伝えてきます。今日の昼間、我が主織田信長が、今川義元を討った、ついては大高城にいると危ないから早く三河へ戻った方がいいという忠告をしてきました。なぜ信長の家臣水野信元が そんな忠告をしてきたかというと、この水野信元の妹が実は家康のお母さんだったんですね。例の有名なお代の方で、この水野信元っていう人は最初は今川方の武将だったんです。で、松平広忠のところにその妹が嫁いで、そこで生まれたのが家康竹千代だったんですが、その竹千代が3歳の時に、水野信元は急に今川方から羽振りが良さそうな信長に寝返っちゃう。でその時広忠、家康のお父さんは敵方になったね、ものの妹を妻としておくわけにはいかないと言って離縁、送り返されちゃいました。だから家康は3歳で、生みの母と、生き別れということになってそのままいたんですね。でその、水野信元は自分にとっては甥にあたる、その頃はまだ松平元康ですけれども、ちょっとかわいそうに思ってね、このままいると信長勢によって取り囲まれて殺されちゃうんで早く帰った方がいいよということを忠告してきた。でやっぱりそこでもね、普通ならばおこれは大変だって言うんで兵をまとめてそのまま逃げ出すところだと思うんですが、家康はそこでもまだ大前自弱としてるわけですね。使いに来た、これ名前も分かってます、浅井六兵衛という人なんですが、それを抑留しちゃうんです。そのまま返さない。で翌日少し夜がしらけた頃になって、その水野信元の家来である浅井六兵衛を先頭にして、我らは水野信元家中である、要するに織田方であるということを言いふらしながら堂々とお城を出て、それで無事岡崎城に帰ることができた。でこの時家康まだ19歳ですよ。ですから、その若いね、武将である、まだ19歳の武将である家康が、それだけやっぱりね大前自弱としていられたっていうのは、一つはやっぱり若い頃というか少年時代節制あたりから、禅のね世界でいろいろと学んだことが生かされたのかなというふうに思うんですけどね。この後ね、家康は元亀3年、西暦1572年、あの有名な三方ヶ原の戦いというのがあります。浜松では今三方原って言っちゃってるんで、私は今の市長じゃない、前の北脇市長の時に、いや浜松でみんな三方原って言ってるけど三方ヶ原に直してくださいよって直訴したんですけど、あそうですかって言われてそのままだなっちゃったんですが、その三方ヶ原の戦いはご承知の通り、徳川家康対武田信玄ね、あの2万5000の大軍が攻めてきて、それで、ちょうど家康その頃8000人家臣がいたんですが、そのうちの1割800人失うという、大破局を喫します。でその時に家康浜松城へ方法の手で逃げ帰って、その時何をしたか、絵師を呼べということで、自分の惨めな負け姿を絵に残させているんですね。これは敗北の経験を自分の、ある意味では糧にしたい、これは絶対忘れないようにしたいという一つの仕草だったと思います。で、その絵をね、今、これは本物が名古屋市にあります徳川美術館、この徳川美術館というのは尾張徳川家、徳川御三家のね、その持ち伝えた宝物をそのまま今美術館として、展示収蔵しているんですが、そこにこの本物があります。で横が25センチぐらいで縦が50センチぐらいのちっちゃな絵なんです。家康の肖像画っていうのは今多分40枚ぐらい残ってると思います。私もその半分の20枚ぐらいは現物見てますが、大きいのになると畳1畳分ぐらいね、小さくてもその半分ぐらいで結構大きいんです。だけどこの絵だけはちっちゃい、 横が25センチ、縦が50センチで、ちっちゃな巻物になって。で、これについて、まあ、残念ながらね、書かれたものがないんですよ。だけど、その徳川美術館の学芸員の人たちの間で、まあ、いわゆる伝承ですね。学芸員の間で言い伝えられている言い方。家康はこれをちっちゃな巻物にして常に座右に置いていた。で、ちょっとでもね、自分に慢心しそうな毛が出てきた時にそれを開けて気を引き締め直したって言われてます。だから、これはね、まあ、家康自身、自分の敗北の経験を、まあ、ある意味では忘れない。まあ、この敗北で、まあ、いわゆる自分の采配ミスで、800人家臣失っちゃったわけですから、まあ、これを一生の宝にしようというふうに思ったんじゃないかと思います。そういった意味では、まあ、家康自身は、まあ、もちろん大前自弱ということと、やはりその、家臣を失ったね、悲しみを忘れまいという、そういう思いがあったんではないかと思います。そしてその下に、まあ、歴史を学ぼうとする姿勢ということで、まあ、話に入ってまいりますが、そこにはですね、吾妻鏡と四季という2つの資料名を挙げました。吾妻鏡というのは、これはちょうど去年の NHK の大河ドラマ平清盛で源頼朝が出てきましたけれども、あの源頼朝が平家を倒して幕府を築いていく過程、あるいはその後の幕府が、まあ、順調に推移していく過程を、まあ、日記風に書いた、これはまあ記録です。あの当時の日記そのものではありません。いろんな資料をもとに、幕府が編纂したものなんですが、それを家康は愛読書の一つにしています。ということは、おそらく家康自身もかなり若い頃からね、自分のこの生涯の目標っていうのを決めていたと思います。何をやりたいか、で、その何をやりたいかという時に一つの、まあ、目標人物、これが頼朝だったと思うんですね。と言いますのは、まあ、家康自身もともとは先ほど言いましたように松平というね、源氏でもない平氏でもない藤原でもない立花でもない、当時、まあ、源平統吉と言いましてね、まあ、天下の四姓四つの姓ということで、上位任官のためにはそのうちのどれかに なってないと、例えば十五位の下、相模の神とかね、三河の神とかもらえない。そこで、まあ、言ってみれば偽系図ですよね。自分の先祖を源氏とか平氏とか藤原とか立花につなげていく系図を作るんですが、最初松平から徳川に姓を変えるときに、本当は源氏になりたかった。だけど、まあ、うまい具合に源氏にはなれないで、まあ、最初は藤原姓徳川になります。ところがある程度自分が権力を持ってくると、もう思い通りにというか、自分が目標にしていた、まあ、源氏の、頼朝の後を継ぎたいというような形で、要するにもう家康かなり早い頃から自分の生涯の目標として征夷大将軍というねものを意識して動いて、これはやっぱり人間の生き方として目標を持って、あるいはまあビジョンをつかんでそれで生きるっていう生き様は、すごいこれは人間的な魅力に私自身は富んでると思います。でしかもこれは吾妻鏡だけではありません。あの源平浄水記、まあ、読み方源平清水記とも読みますが、あと古代の歴史書日本書紀だとかね、そんなのまで読んでるんですね。で、そういうのを読んでいたがゆえに、いろんな場面場面で結構メリハリが効く生き方をしてます。あの関ヶ原の戦いの時に家康最初に本陣を置いたのが有名な桃配山という山なんです。で、その桃配山っていうのはそんなにね、要害堅固な山じゃないんです。まあ、今でもあの中山道というか、今は国道何号線ですかね、 そのすぐ横を通ってて、そこから10メートルぐらいしか高さがない山ですから、攻められれば簡単に落ちそうなところに本陣を置きます。で、なぜ家康そこに本陣を置いたかって、その桃配山という名前に意味があった。昔有名な壬申の乱の頃です。あの大海人皇子が、大友の皇子と戦った時に、その桃配山、その頃はまだないんですが山の名前、そこに本陣を置いて、そこで将兵たちに桃を配って元気をつけて、でそれで戦いに出て行って大友の皇子を破ったという故事、来歴、これを知ってたということは、もう勝てるぞっていうね、ことをもう古代の英雄、まあ大海人皇子に自分をなぞらえて、それでもう周りのね、東軍についた大名たちにそういう意識を植え付けたというか、持たせたということがあるわけですから、これはもう本当に歴史を学んだ家康の、まあ、勝利ということが言えると思います。で、その家康、日本の歴史だけじゃないんですよ。ちょっとびっくりするんですが、その次に書きました史記、これはあの有名な司馬遷、あのご存知かもしれませんが、作家の司馬太郎さんは、これもちろんペンネームですよね、本名は福田なんとかっていう人なんですが、その司馬さん、自分は司馬遷ほどの歴史家になりたい、だけどはるかに及ばないだろうなということで、はるかという人と太郎というペンネームをつけたというのは有名な話なんですが、その司馬遷の表しました史記というのは、中国のもう膨大な歴史書です。これをちゃんと読んでるんですね。もう本当に、三国志の時代の話なんかは結構戦略の上でも生かされるということも、おそらく子供の頃ね、あの節祭にいろんな兵法書、例えば孫子、陸東、三略、そういったものを学んでいたがゆえに、これは中国の歴史にも精通していく必要があるということで、史記なんかを読んでいたということではないかと思います。で、その下に、まあ、偉大な教育者という書き方をいたしました。徳川家康は私に言わせるとやっぱりこう偉大な教育者なんですよね。で、それも単に自分がですよ、自ら先生になって、ああだこうだっていうふうに教えたというよりかは、ある意味では間接的にいろんな機会を捕まえては、あの家臣たちに、まあ、いろんな教訓をですね、垂れてる。あの有名な話がありましてね、まあ、家康もすでに大御所としてこの駿府に移住してきた後なんですけれども、その時に江戸の将軍秀忠がある一つの役職に空きが出た。で、それをこのあと誰にしようかということでいろいろと議論したんだけれども、なかなか結論が出ない。で、そこで、その時、まあ、秀忠の側近の一人です、土井利勝という、まあ、その後は老中にもなりますが、まあ、その頃まだ老中という職名はないんですが、土井利勝がですね、まあ、ここは一つ駿府の大御所様のご意見にちょっと聞いてきましょうかということで、それで、その会議は一時中断して、土井利勝が、家康のところに来て、まあ、これこれしかじかで、一つの役職が空きが出たんだけれども、まあ、将軍秀忠様、その後任に、誰を据えたらいいかちょっと悩んでおられますので、お知恵をということで来た。で、その時に家康がですよ、一人の名前を挙げるんです。で、その挙げた名前、これね、残念ながら資料には誰って出てこないんですが、一人の名前を挙げたんですが、それを土井利勝がですね、まあ、土井利勝も、まあ、素直といえば素直でちょっと憎めない男なんですが、そのものは普段私のところに出入りしてませんので、そのものが適任かどうか私にはちょっと分かりかねますって正直に答えちゃう。そうしたら 普段あんまり怒りを外に出さない家康が怒るんですよね。本気で怒るんです。今自分がね、名前を出した男はそんなに知られてない男ではないぞ、でお前のところにだけね、出入りしているものだけが取り立てられていくようになったら、これは、徳川幕府終わりだぞということで、もう本当にね、カンカンだって怒ってるんです。ということは間接的に、土井利勝ちゃんと教育してるってことになるんですよね。それからこれはまあ一昨年の大河ドラマ5、姫たちの戦国の、まあ、最後の頃にもちょっと出てきましたけれども、例の、秀忠の子供ですね、二人の子供、まあ、竹千代、これも後の家光三代将軍になった、弟の国松、これは駿府城主になった、この国松と竹千代二人、秀忠およびその妻である郷、どっちを後継ぎにするかということをちょっとね決めかねていた。でその時に実は竹千代は、これはまあ大河ドラマにも出てきましたがご承知の方多いと思いますが、おふく、まあ、いわゆる後の春日の局が養育してました。一方弟の国松の方、忠長の方は比較的、お母さんの、まあ、実母である、お郷のところで育っていたんで、どうしてもねお郷としては弟の方に家督を継がせたくなっちゃうということで、どうもねそのあたりが家康の耳に入ったというか、まあおふくが、まあ、ある意味では直訴したという資料もあるんで、まあ、そっちの方が正しいと思うんですが、で結局どっちにするかといった時に、やはり家康としてはそれまではどちらかというと能力あるものが後を継ぐのが当然という意識でした。これは戦国時代だからなんですね。合戦が続いている時代にはやっぱり男兄弟何人かいた場合、能力のないものが後を継いだらこれはちょっと負けちゃうぞということで、親が見て一番能力ありそうなものに後を継がせるんですけど、そうすると当然兄弟争いが起きるんですね。でそれを家康、まあ感づいていたもんですから、ある程度もう三代目、ある程度もう世の中収まりましたから、これはもう大丈夫だということで、むしろ年長順でいけという形になりました。でその時にお郷を諭した文書が残ってます。写しですけどね。でそれによりますとね、子供の育て方をこんこんと教えてますね。だから家康、幼児教育の天才でもあったかなと思います。要するに子供の頃からわがままに育てちゃうと、その後親の言うことはもちろん家臣の言うことも聞かなくなるんで、きちんとやっぱりね、親の言いつけを守るように、まあ、育てなさいよというようなことを言ってます。そしてまあ当時の言い方だと、やっぱり徴用の女という言い方をするんですが、下の者は上のねお兄さんを、まあ、いわゆるあがめ奉るといいますかね、まあ、そういうような、ちゃんとした年功序列みたいなものをつけなさいよということを教育してますので、徳川家があれだけ15代まで曲がりなりにも続いた、260年続いた背景にはやっぱりそうした家をしっかり守る、あるいは家をしっかりした、家臣たちにある意味では守ってもらう、まあ、そういったような観点があったからというふうに見ていいんではないかと思います。さて最後レジュメの5番目に入りますが、まあ、そうした家康から、まあ、今私たちはこう何を受け継ぐべきなのかということで、まあ、最後にまとめの話に入ってまいります。で家康が若い頃育った駿府人質時代に、この駿府の町、駿河全体あるいは遠江まで含めたというふうに三河まで含めてもいいと思いますが、結構こう文化的な教養が高い地域だった。よくね戦国三大文化という言い方をするんです。三つの戦国時代に突出した 文化的な環境のいいところがあった。一つは今川家、一つは西の京と言われた今の山口ですね、大内氏、大内文化、そしてもう一つが越前、石淀谷の朝倉文化ですから、今川文化、大内文化、朝倉文化、この3つを、戦国三大文化と言ってるわけですけども、家康はその三大文化の一つ今川文化のもとで育っていますので、文化というものにもう若い頃から慣れ親しんでる。ですからその点が、なんていうんですかね、やっぱりこう武骨一辺倒の信長、あるいはちょっとその文化的にある程度いわゆる安土桃山文化という形で功績は残してますけども、秀吉とのまたちょっと違いがあるんじゃないかと思います。でそうした文化を重視した国づくり、人づくりを行おうとしたという側面は、今それこそ、私たちは受け継ぐべきことではないかと思ってます。大御所として駿府に、隠居してきた時に、駿府城内にそこに書きました駿河文庫というね、いわゆる施設の図書館を作ってます。でその施設の図書館に、1000部約1万冊というですね、蔵書を集めていまして、もちろんその中には先ほどお話しました吾妻鏡だとか四季だとか、そういう歴史書はもちろん、貞観政要というね、これは政治論書なんですけども、そういったものも入っています。おそらく普段からそういうものを読んでいた、慣れ親しんでいたということが一つ。そして自分がそういった本を読むだけではなくて、そういう本の中からこれは多くの人に読んでもらいたいなと思う本をいくつか選んで印刷をさせています。それがそこに書きました駿河版で、家康はですね、その前にまだ豊臣政権の御大老の一人として京都の伏見に長くいるんですが、その時には伏見版というやはり印刷をさせています。で伏見版はこれは実は木版印刷でした。今でも木版活字が京都のお寺に残ってます。私も本物見たことがあります。それからこの駿府に来て駿河版という形で印刷事業に手を出した時には、なんと銅版活字を使ってます。でこの銅版活字の本物が今、東京のですね印刷博物館という突破印刷の付属研究施設です。そこに、本物があります。これは今、重要文化財に指定されてますね。でこの今突破印刷の手に 入ってるこの駿河版の銅版活字は、実は紀州徳川家に伝来していたものが売りに出されちゃって、それを突破印刷が、いろんないきさつがあったんでしょうけども、最終的に手に入れて、それが今印刷博物館の、メインのね、展示品になっています。でこの駿河版では、吾妻鏡を印刷したりですね、あるいは、伏見版の時には孔子ですね、論語会論語などの孔子、あるいは、兵法書、陸東とか三略の一部を、省略して、出したもの、そういったいろんなジャンルで印刷に手を染めていますけれども、これがですね、やはり江戸時代に活字あるいは木版、そういったものでたくさん大量に本が出ていく一つの大きな原点になっています。日本人が、書籍に親しむ、そういうきっかけをこの家康が作っていたというところは、私はね、今日の、だんだんだんだんこう本が売れなくなってくるっていう時代は これからさらに続くかとは思うんですけども、やっぱりそういう書籍に人々が親しんで、その本からいろいろ学び取るというところが、もう家康がやはりその先鞭をつけているというところはですね、絶対これはね、忘れてはならない点だと思います。それからその下、命の重さ、平和の大切さ、それをこう再認識させたという功績は非常に大きいと思います。それまでね、それこそ戦国時代、いろんなところで、まあ、名前の通りもう全国各地で戦いが繰り広げられているわけです。私若い頃、それこそまだ30代、比較的時間があった頃ですね、戦国史の合戦年表っていうのを作ったことがあるんですよ。いろんな資料、あるいは、市町村史、あるいは県史ですね、もうそういったものから引っ張ってきてメモを取って、それを並べ替えて年表にして作ったことがあるんです。で、ある出版社にそれ持ち込んでね、これ本にして、本にならないかって相談したら、いや、こんな年表細かすぎるのは本にならないよって言われて、まあ、結局私はその作ったもので自分の研究の、なんていうんですかね、インデックス、作品みたいにして使ってるんですが、本当にね、もう毎日ですよ、どこかで戦国100年の間戦いが繰り広げられていました。もちろん関ヶ原だとかね、川中島だとか厳島とか、そんな大きな戦いばっかりじゃない、もうちっちゃな戦いというのは、いわゆる仮働き、焼き働きという言い方します。敵地にちょっと入り込んでいって、敵の稲を買ってくる、これは仮働き。あるいはもう借り入れ時間近に敵地に侵入していって火をつけて帰ってくる、これは焼き働き。そういう戦いがもう日常茶飯事に繰り広げられていて、しかも実際多くの人が殺されているわけですよね。織田信長はおそらく一向一揆の人たち、多分10万人はくだらないでしょうね、殺してますね。で、実際私も福井県で、信長の講演を頼まれてやった時に、終わった後聴衆の一人からね、司会室に来て、そのお年寄りがね、信長許せませんってね、もうはっきり言われたことがあって、それちょっと印象深いんですけども、まあ、それだけこう人を信長自身殺してるんで、まあ、そういうふうに何万人、何十万人、あるいは何千万人の人が殺されてきた、そういう戦国の殺伐とした時代を生きてきた家康が、そういう殺すということは悪いことなんだということを大々的にですね、言い始めます。その一番典型的な分かりやすい例が慶長8年なんですよ。1603年、家康が将軍になったその時に七ヶ条の覚書を出してるんです。で、その七ヶ条の一番最後の条文にこんなことが書いてあるんですよね。人をむざむざ殺すことはまかりならん。で、もし、何か悪事を犯した者がいても、いきなりそれを処罰するんではなくて、まあ、要するに今でいう裁判ですね、それにかけて、それで罪過がはっきりしたらそれで処罰してもいいけれども、無罪と、このね、表現は百姓無罪と殺すまじく候。これはすごい言葉ですね。それまで百姓は無罪無罪殺されていたということにもなります。だから、この人の命を大切にするという思想、これがやっぱりこの時家康が、まあ、まさに将軍になって、まあ、今のあれですよ、内閣総理大臣になってね、国会でいわゆる施政方針演説をやる、そのまさに一項目に百姓無罪と殺すまじく候出てくるっていうのは、これはもう家康がそれだけ今まで人の命が軽すぎたということを反省して、そういう表現になったんだと思います。そしてもう一つが平和の大切さで、しかもご承知の通り、秀吉の時には あの文禄の役、慶長の役という二度にわたる朝鮮出兵をしているわけですね。で、秀吉がなぜ、朝鮮出兵に踏み切ったかということについては、まあ、研究者の間でいろんなまだ議論がなされている最中ですけども、私的な表現で言えば、秀吉はあの天下統一を果たしました。天正18年1590年の小田原攻めで秀吉に抵抗する大名が亡くなったんですね。その時に秀吉自身、待てよ、今までいわゆる戦いによって日本を統一してきた、その統一の結果もう戦いがなくなっちゃった、で戦いがないと今まで自分に恩賞欲しさでついてきた大名たちが自分にまあそっぽを向くんじゃないかということを心配して、いやまだ外国には手つかずの土地がある、そこに大名たちを動員して土地を切り取っていけば、その切り取ったまあ働きに応じて恩賞をやれば大名たちはついてくるぞというのが、この時の秀吉の朝鮮出兵のですね、一つの論理だったと思いますが、家康はそれをそこで断ち切るわけです。もう朝鮮出兵のようなまあ愚かな、まあいわゆる愚行ですね、これは犯さない、むしろいわゆる前輪友好、隣の国と仲良くして、それで国内でなんとか、再生産をね賄うような仕組みに持っていけないだろうかということで、まあ今風な言い方すれば、信長の時代、秀吉の時代というのは、まあ、バブル期ですよ、戦国バブル。でそれをむしろいわゆる長期安定政権、比較的そんなにね、武士たち例えば100国なら100国でそれでも生きていけるわけですから、それでずっとね長くそのまま推移できればその方がいいではないか、つまり何も、他国に攻め込んでいって戦争を仕掛ける必要はないということで、朝鮮とは仲良くするということで、まあ、文字通りの前輪外交に踏み切るわけですよね。まあ、その形で有名な朝鮮通信使の来兵なんかもあるわけですから、これはもうその時代、家康は国内での戦いもない、国外にも侵略していかない、まあ 一つの例外としてあの有名な島原の乱がありますけれども、これはまあある意味ではキリシタン一揆、宗教一揆的なものですので、まあちょっとね国内の内戦とはちょっと違うという理解をしていますので、徳川260年の間国内でも戦いがない、対外的にも侵略していかないという時代を作った家康の思想から今私どもは学ぶべきではないかと思います。まあ、最後終わりにというところに入りますけれども、まあ、家康は、まあ、今日お話ししました通り、さまざまな苦労といいましょうか、若い頃から人質、まあ、それもまあある程度優遇された人質とはいえ、まあ、自由は利かないわけですから、まあ、そういう中で自分の生き方、それもしかも、節制という、有能な、まあ、教育者に巡り会えたというところが非常に大きかったかなと思ってますので、まあ、私はやっぱり、まあ、自分自身が静岡大学の教育学部で36年間教鞭取ってきましたので、そういう後進の指導みたいなものをやっぱり家康も考えていたなということを改めて最後にお話をさせていただきました。以上で終わらせていただきます。どうも長時間ご清聴ありがとうございました。